人は皆希望を持って生きています。希望がなければ失望絶望のままでは生きてはいけないからです。で、この希望には2つの意味があるように思うんですね。一つは極めて個人的な、まあ、こうしたい、ああしたい、そうであってほしいというような願いでありまして、まあ、例えば、私はこの会社を希望するといったような場合ですね。そして今一つは平和への希望といったように、もはや個人の願いを超えた、この将来に向けて望まれる見通しであります。いずれの場合にも人間は抱いている希望を自ら放棄することはないでありましょう。それは希望という言葉がそれを物語っているように思うからです。つまり、私たちにとって希望とはこの状態ではなく、むしろ行為であるはずだということなんですね。希望というのは状態ではなくて行為だと。希望は稀な望み、稀な望みと書かれるわけでありますが、それは決してこの滅多に見られないような珍しい事柄ということなのではなく、むしろもう一つの読み方である望みを恋願うということですね。望みを恋願うという行為、それが私たちの希望なのだと信じるのであります。かのヘレン・ケラーはこう言ったというんですね。希望は人を成功へと導く信仰である。希望は人を成功へと導く信仰である。希望がなければ何事も成就するものではない。あのヘレン・ケラーがこう言ったというんですね。希望があるからこそ人生には意味があり、あらゆる望みや願いを成し遂げていくことができるのだろうと思います。しかも主に連なって生きる私たちは、その望みや願いを自分の力で叶えようとするのではなくて、むしろそのために神に祈り求めていこうとします。神に願っていこうとします。私たちの人生はまさに主なる神に向かって希望する人生なのであります。2000年前に自分たちの願いを主イエスに希望した人たちがいたことを聖書は伝えているんですね。それは弟子のヤコブとヨハネでありました。彼らは父ゼブダイと共に漁師でありまして、主イエスの招きに従っていった最初の弟子たちでありました。二人はいつも主イエスと寝食を共にしながら、十二弟子の一員として常に主イエスの身近にいた人たちであります。彼らが主イエスに対して日頃どのような思いを抱いていたのか、まあ、どんな望みを持っていたのかは分かりませんが、本日与えられました、マルコによる福音書の10章35節以降を見る限り、ある一時彼らはですね、一つの願望を持っていたことが分かります。ある一時かもしれませんが、一つの願望を持っていた。二人は主イエスに37節でこう願っています。栄光をお受けになるとき、私どもの一人をあなたの右に、もう一人を左に座らせてください。かつて日本にもですね、この左大臣右大臣といった官職がありましたけれども、まあ、左大臣の上だったと言われていますが、どちらが上位かは別といたしまして、いずれも上級職でありまして、上役の補佐など一番近いところで重責を担う役職でありました。つまりヤコブとヨハネの二人は主イエスが世の救い主として栄光を受けられるのであれば、その時には自分たちを主イエスの一番近いところに置いてほしいと願っていたのであります。で、なぜヤコブとヨハネがこんなことを願っていたのかといいますと、実は理由があるんです。 マタイによる福音書の並行箇所の方を見てみますと、この時ですね、彼らはすでに主イエスから重大なことを告げられていたことがわかります。マタイ福音書の19章27節以降なんですが、どうぞ聖書をお開きいただきたいと思うんですね。新約聖書の37ページになります。マタイ福音書の19章27節以降ですね。新約聖書の37ページ、19章27節以降を見てみますと、弟子のペトロが主イエスにこう尋ねていました。この通り、私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。では私たちは何をいただけるのでしょうか。これに対して主イエスはこのように言われたんですね。はっきり言っておく。新しい世界になり、人の子が栄光の座に座るとき、あなた方も私に従ってきたのだから、十二の座に座ってイスラエルの十二部族を治めることになる。ヤコブとヨハネもまたこの主イエスの言葉を聞いていたでありましょう。十二の座に座ってイスラエルの十二部族を治めることになる。まあ十二弟子がいたので主イエスはそのように象徴的に言われたんでしょうが、この十二の座に座って十二の座に座ってというこの主の言葉が二人の心にどうやら響いていたようであります。十二の座に座って、左大臣右大臣のような座に座ってという、それが心の中からずっと離れないでいたのでありましょう。彼らにとってみれば、それは主イエスと共に権威や権力が手に入る、栄光を手にすることができる、出世して偉くなれる、後世に名を残すことができる。彼らは主イエスの言葉をそんなふうに受け止めていたのかもしれません。しかし主イエスの真意は決してそうではありませんでした。むしろ全く逆でありました。主イエスはまさに十二弟子たちがいかに困難な迫害の中にあっても、彼らが力強く主を証しする教会の指導者となることがここに予言されていたんです。日常生活におきまして、時として話が噛み合わないことがあります。話の内容が双方ですれ違っている、ずれている時がありますね。二人の弟子ヤコブとヨハネの願いもまた主イエスのご意志とは全く異なっていました。本日の38節で主イエスは二人に向かってこう言われます。あなた方は自分が何を願っているか分かっていない。この私が飲む杯を飲み、この私が受ける洗礼を受けることができるか。主イエスの栄光とは、この世の権威や権力に裏付けられるものではありませんでした。むしろそれは受難を通しての栄光でありました。不正な権威、権力にまみれたこの世界を救われるために十字架の道を歩まれた。それが主の栄光でありました。そして言うまでもなく、そこには受難による計り知れない痛みや苦しみがありました。やがて後の時代になって十二弟子の多くは迫害の経験をしながら主の受難の意味をそれぞれに受け止めていくことになります。ですから、38節で主イエスが言われるこの杯や洗礼の意味が受難による苦しみであることを、このヤコブとヨハネが知るのは後のことであります。この時には分かりませんでした。ヤコブとヨハネは受難による主の栄光を明らかにこの世の権威や権力と取り違えていました。そしてさらに注目すべきはですね、 右と左という表現によって彼らの思いがあらわになっていることであります。つまり右側と左側というのは、先ほど申しましたように左大臣右大臣ですよね、主の栄光の座に最も近いところを彼らが望んでいたということです。要するにこの世の権威や権力と取り違えられた主の栄光の、しかも一番近いところに自分たちを置いてほしい、それを二人は望んでいたことになります。出世欲に取りつかれ、権力志向に心を奪われていく人間の姿を、私たちはここに垣間見るような思いがいたします。で、驚くべきことにですね、この二人のことで他の十人の弟子たちは腹を立てたと41節は記しているんですね。腹を立てた。二人の望みは決して二人の個人的な問題ではありませんでした。実は他の弟子全員の願いでもあったことがここにわかるのです。私たち自身の中に、また教会の中に、人間社会の権威や権力が支配してはいないでありましょうか。この世の価値観が支配してはいないでありましょうか。人間社会の権威や権力、この世の価値観が決して悪いと言っているのではありません。問題は人間社会の権威や権力、この世の価値観が主の御心に基づいているか、そこに主の愛が流れているのかということであります。もしそうでないならば、私たちは、そして教会は、主の御言葉によって戒められていかなければならないでありましょう。このレントの時、悔い改めていかねばならないでありましょう。そして私たちの望みが主の御心、主の愛へと導かれていくことを共に祈り求めていかねばならないでありましょう。主イエスは十二弟子全員に対して43節44節でこう言われています。しかしあなた方の間ではそうではない。あなた方の中で偉くなりたいものは皆に仕えるものになり、一番上になりたいものは全ての人のしもべになりなさい。トップに立ちたいものはアンカーになり、主人になりたいものはしもべになれ。まさに逆転の発想であります。この逆転こそ主イエスご自身のお姿であり、歩まれた受難の道、栄光の座に就かれるための生き方でありました。天におられた神の御子が、今や人間世界の貧しい家畜小屋の中で産声を上げられ、救い主として福音の到来を宣言され、その結果犯罪者としてこの世の罪を背負われて十字架にかけられるという、まさに十字架の死に至るまで神の御心に従順であられたという、新約聖書が明かしするこの全く神の愛を貫かれたご生涯でありました。江戸時代中期の米沢藩ですね、現在の山形県にですね、上杉鷹山という大名がいました。藩の財政難を見事に立ち直らせた藩主として知られていますけれども、この大飢饉が襲った時もですね、徹底して藩全体に倹約を奨励しまして、自らも粥、お粥を食したというですね。そんな鷹山が藩主の心得として残した言葉の一つに、こういったものがあります。国家人民のためにたたる君にし、君のためにたたる国家人民にはこれなく候と。国家人民のためにたたる君にし、君のためにたたる国家人民にはこれなく候。何を言ってるのかと言いますと、国家と人民のために建てられている君主であって、君主のために建てられている国家や人民ではないということ。国家や人民のために建てられている君主であって、 君主のために建てられている国家や人民ではない。この心得を旨としていた、そんな鷹山にまつわるある逸話が伝えられているんですね。ある時、老婦人が稲刈りの作業をしていたんですけども、その時に通りかかった二人の武士が刈り入れを手伝ってくれましたので、この老婦人は喜んでですね、新米でついた餅をお礼として差し上げたいと願い出たという。ならば、後で殿の屋敷に来るようにと言われまして、この婦人が餅を持っていきますと、通された門の先にこの老婦人が見たのは、先ほど刈り入れを手伝った二人の武士の一人であったといいます。それは藩主である鷹山その人でありました。鷹山は藩主という身分を隠して農作業を手伝っていたのでありました。驚いたこの婦人に対して鷹山はその勤勉さをねぎらい、褒美として銀5枚を与えたといいます。上杉鷹山の評価が高いのは単に財政難を克服したからではありません。むしろ藩主という立場にありながら町民や村民の苦しい生活を共に生きようとした点にあったと言えるでありましょう。権力ある指導者の言うことに従えという支配ではなく、権力ある指導者だからこそ群れに属する民一人一人のことを心にかけ配慮していく、愛を持って群れを養い、愛を持って群れを世話するリーダー像であります。愛することには犠牲が伴います。愛はまさしく犠牲の行為であると言えます。人に親切にし、悲しむ人を慰め、困っている人を助ける、これらにおいて人は自分の労力や時間を犠牲にしていると言えます。鷹山は農作業を手伝い、貝を食したという、まさに人を愛し、貧しい人たちと食を分かち合おうと藩主として犠牲を実践したのでありました。しかるにこの分かち合う犠牲はどこから来るのでありましょうか。この犠牲の根拠はどこにあるのでしょうか。それは皆に仕えるものになりなさい、すべての人のしもべになれと言われた主イエス・キリストご自身にあります。ルカ福音書10章に見るあの良きサマリア人の姿こそ主イエスご自身であります。傷ついた人に寄り添い世話をしたあのサマリア人のように、他者の痛みを自分の痛みとして引き受けていく人生、あるいはヨハネ福音書13章において死であるご自身が弟子たちの足を洗われたように、人に仕えて生きる人生のそのすべては主イエスご自身がその根拠なのであります。この根拠の決定的な証が主の十字架でありました。十字架で尊い命を捧げてくださった主イエスの愛によって、私たちは互いに愛し合い、使い合って生きることができるのです。私たちの担う犠牲は、労力と時間を担う私たちの犠牲はですね、主イエスの十字架によって救われたことを喜び感謝するゆえであります。ですから私たちがこの世で人を愛し、人に仕えるために担う犠牲とは、決して辛い苦しみではなく、それは喜びであり感謝の行為であるのです。これこそ私たちが主に願い望むべきことなのであります。しかしながら、主のために喜びと感謝を持って担う犠牲の人生の素晴らしさは分かっているにもかかわらず、私たち人間はですね、常にこの犠牲を望んでいるわけではないでありましょう。辛い辛い苦しみを伴う犠牲を望んでいるわけではないんです。 人を愛し人に仕えて生きる人生から離れたい、そう願う私たち自身が時としてどこかにあるのもまた否定できない事実でありましょう。自分の時間と労力を大切にしたいと思うあまり、人を愛し人に仕えるという犠牲から離れたいと望んでいる、そう希望している自分がいることを時に私たちは痛感するのです。そしてふとしたその思いが身勝手な自己中心の思いへ、ひいては支配欲と権力を欲する人生へと向かっていってしまうのです。主イエスはそのことをよくご存知であられました。弟子たちに、私たち一人一人にはっきりとこう言われているのです。しかしあなた方の間ではそうではない、あなた方の間ではそうであってはならない。ここで私たちは先の36節でヤコブとヨハネに問われた主の御言葉に返っていくんです。こう尋ねられていました。何をしてほしいのか、あなた方は何をしてほしいのか。主イエスは私たちに何をしてほしいのかと日々問いかけておられます。これに対して私たちはこれこれをしてください、このことをお願いしますと真摯に祈ります。これは大切です。ヤコブとヨハネのように自分の望みや願いを祈りの中ではっきりと申し述べることはとても大切なことであります。しかしその私たちの望みや願いは果たしてどの視点に立っているものなのでしょうか。ヤコブとヨハネのように自分の都合による自分のことだけを考えた身勝手なものになってはいないでありましょうか。では何をしてほしいのかと問われる主に、私たちは一体何をしていただくのでありましょうか。あらゆることを、いろいろなことを望む私たちです。これをお願いします、あれをお願いします、そのように祈り願う私たちは一体何をしてほしいのかと問われる主に何をしていただくのでありましょうか。言うなれば私たちの祈りの本質は何でありましょうか。それは変えていただくということであります。変えていただくことです。自分のことのために身勝手な願いをしたヤコブとヨハネは、主の十字架の恵みと復活の命の希望によってですね、主の愛に生きる者へと変えられました。そしてやがて彼らは初代教会のリーダーとして奉仕をし、懸命に働きました。迫害にも遭いました。私たちもまた主に変えられて生きる一人一人であります。ヤコブとヨハネのようにともすると身勝手な生き方を望んでしまう私たちは、常に生きる視点を変えられて生きていく、ここにこそ悔い改めがあります。自分のことだけを考えて生きていたことを反省し、他者のために神の愛に生きるものへと変えられていく、苦しみの中にある友のために自分に今何ができるのかを祈り考えてみる、些細なことかもしれません。しかしこの一人一人の悔い改めによる変化がやがて世界を変えていくきっかけとなるかもしれません。個人個人の悔い改めによって争い合う世界がやがて愛をもって使い合う平和な世界へと変えられていく、その力が主の十字架の愛であることを私たちは信じて歩んでいきたいと思うのです。しかしあなた方の間ではそうではない、しかしあなた方の間では、これはあなた方は他の人とは違う特別な存在なのだから、もっともっと努力をして立派な強い人間になりなさいと、自分と他者を区別していくような生き方を主イエスは望まれているのではありません。 人間がそれほど強い存在ではないことを命の創造主である神の御子イシューイエスはよくご存知であられます。しかしあなた方の間ではと主が言われているのは、共に生きる人々に仕え愛を持って関わり合って生きる者に変えられていくということです。そして全ての人のしもべになるというのは、人の言いなりになったり卑屈になったりと奴隷のようになれというのではなく、むしろ主に救われ生かされた者同士互いに敬意を持って愛し合っていく生き方へと変えられていくことを主は望まれているのであります。そのためにご自身が担いかけられた十字架の愛をもって全ての人々の罪を許された主は、この世界にしもべとなられて奉仕する愛を全世界に向けて明かしされたのでありました。多くの人の身代金としてご自身の命を捧げるためにこの世界に来られたのだと45節で主イエスは言われています。世界の人々の罪をあがない新たな命を与えるために、その尊い命を捧げられた主ご自身がそのためにこの世に生を受けたのだと、そう言われているのです。そのためにこの世に生を受けたのだ。しかしあなた方の間では、今私たちに語りかけられるこの主の御言葉を真摯に受け止めていく歩みでありたいと思うのです。そして主の十字架の愛に応えて生きる者へと、この私を導いてください、この私を変えてくださいという祈りを持って、残されたレントの日々を共に歩んでいきたいと、そのように願っております。祈ります。神よ、御言葉の恵みを感謝いたします。しかしあなた方の間ではと語りかけられる主に、あらゆる望みを祈り願う私たちが、どうか御言葉の恵み、十字架の愛によって生きる視点を変えられ、またそれによって私たち自身が変えられていく歩みでありますよう、このレントの時を導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。